Radio Dialogue。6月30日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして、
佐藤圭です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、先週皆さん、骨折のご心配をいただきまして、ありがとうございました。
ね、あれからもこう、アーカイブを聞いてくださった方々とか、SNS 経由で知った方々から、かなりこう、お見舞いの言葉というか、それぞれのこう、体験に基づく、もっとこう、気をつけた方がいいよであったり、きちんと直してね、という温かい言葉をたくさんいただきましたね。
もう骨折の先輩たちにこう、もう揃って言われたのが、とにかく、リハビリを舐めたらあかんでっていうことでしたね。やっぱり、癖がついたりとか、やっぱりこう何年経ってもこう痛みが取れない時があるからということで、その忠告をしっかり聞いていこうかなというふうに思っています。
はい、毎日ね、少しずつこう松葉杖で近所を歩いたりしても、あ、意外とこうアスファルトの道路ってこう平らじゃないんだなとか、あ、ここ雨で濡れるとこんなに滑るんだなとか、いろんなことに気づきますよね。
あとね、やっぱり思ったのが、スマホをこう見ながら歩いてくる人たちが、うんうん、いかに怖いか、うん、もう恐怖でしかないっていうふうにこうね、思うようになったので、私もこうスマホ歩きっていうのをしないようにしてますけれども、あ、今後もやっぱりこれやっちゃダメなんだなっていうことをね、こう改めて感じました。で、今日のちょっとテーマにも関わるんですけれども、先日赤木雅子さん の記者会見に行った時に、はい、雅子さんにね、ちょっとご心配をおかけしてしまったのが、車椅子で、
そうですね、
取材に伺ったので、
いきなり伺った
どうしたのっていうふうにね、ご心配をおかけしてしまったのが非常にこう心苦しかったんですけれども、順調に回復 しておりますということをご報告したく思っておりました。
はい、皆さんご心配ありがとうございました。
ありがとうございました。もう一つ、皆さんにこうお知らせといいますか、ご相談ちょっとお願いになってしまうんですけれども、実は昨年からですね、私ルーツを探る旅というものをしています。うん、ちょっと冒頭で長くお話しすることができないんですけれども、ざっくりと説明をすると、私が中学2年生の時に亡くなったんですけれども、父は亡くなるまで一切自分がこう在日コリアンだったこと、朝鮮半島にルーツがあることっていうことを話さなかった人だったんですよね。うん、で、どうして話さなかったんだろう、父の家族は一体どこから来た人たちだったんだろうかっていうことを、もう古い書類にこう当たりながらこう探ってきたのがこの1年間だったんですけれども、はい、なんと今月ですね、祖父のことを直接知る人に初めて会いまして、まあ、もう晩年に近い頃ではあったんですけれども、うん、で、その証言から祖父がプロボクサーだったということが初めて分かりました。はい、で、でもやっぱり、本当にプロだったのかな、なんかボクシング好きで、もう自称プロとかなんかそういうふうに言ってたんじゃないっていうふうにね、最初はちょっと半信半疑だったんですけれども、なんと1948年11月号のボクシングガセットという当時の雑誌に祖父の戦績をついに見つけました。
載ってましたね。
載ってましたね。
いや、時代も時代なので、もう仮にプロボクサーとして試合をしていても、記録がないんじゃないのかっていうことを一番懸念はしていたんですけどね。
はい。まさか自分の人生がボクシングにつながるなんてっていうふうにこうね、今までは馴染みがなかったものですから、こう思っても見なかったことなので、なんかこう、ね、謎解きをしながら亡くなった人たちとこう対話をするっていうのは本当にこう不思議な感覚だなというふうに思うんですけれども、はい、もし聞いてくださっている方々の中でボクシング詳しいよとかそういう方がいたら、祖父の所属していた、ジムですね、うん、これが国際というふうに書かれてるんですけれど、
略字ですよね、雑誌に よく載っている荷物だけの略字で載る言い方で言うと国際、 それが国際何なのかまではまだいくつかこう候補あっても絞り切れていないというところですよね。
そうなんですよね。関西のジムであって ったということはほぼ間違いなさそうなんですけれども、この国際がいくつか候補があって、国際検討クラブ、京都国際検討クラブ、うん、大阪国際っていうような記載も見つけたかな、うん、でそれぞれがやっぱりかなり昔のことなので所在もちょっと明らかになっていないんですけれども、もしあのボクシング本当に詳しい方は詳しいのでね、うん、あの思い当たるよっていう方がいたり、あ詳しい人知ってますっていう方がいたら、うん、あのサイト経由でもしよろしければご連絡をいただけたら嬉しいなというふうに、本当にこう些細な手がかりでも、はい、あの構わないので、
うん、
教えていただけたら嬉しく思います。
いや本当に今日のテーマにも関わってきますけど、記録ってすごく大切ですよね。時を超えて何かと何かを結びつける存在であるという。
そうなんです、まあ、あの祖父のはあの市販の雑誌でしたけれども、うん、やっぱり恣意的にこう、まあ、文章とか記録っていうのを勝手に破棄しちゃダメですよっていうところにもしかしたらつながってくるかもしれません、うん、あのということで、今日のテーマですが、今月の22日公文書の改ざんを強いられて自殺に追い込まれた近畿財務局の職員だった赤木俊夫さんが改ざんの問題の経緯をまとめた文書、通称赤木ファイルが公開されたということで、はい、まあ、ついに開示されたということですね、うん、ただこれが本当に全てなのか、まあ、原本はどういう状態で見つかったのか、うん、で支持者は具体的には誰なのか、まだまだ謎が残ったままです、
はい、
今夜はこの赤木ファイルでは何が語られているのか、まあ、語られていないのかということも含めてですね、うん、会見の音声だったりファイルのコピーを参照しながらお送りしていきたいと思います。皆さんからすでにあのたくさんメッセージをいただいていますが、あのプロボクサーだったということについていろいろ反応をいただいていますね。マサイナさん、祖父より昔はわからない、ルーツもわからない、うん、曽祖父はコーチだったらしいがということで、そうなんですよね、意外とこうたどれないんですけれども、はい、でも思わぬところでこう古い記録が見つかって、あの自分の未知なやっぱりこうルーツの一端っていうのが分かる可能性っていうのもあるのかなというふうには思います、
うん、
ということでメッセージは今 YouTube のチャット欄でもすでにたくさんのコメントをいただいていますが、このコメント欄、そして Twitter ではハッシュタグ D4P、 4は数字の4なのでハッシュタグ D4P でメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければと思いますというふうに毎回言っているんですが、
そうですね、
はい、
この間は、ね、赤いふんどしのおじさんに突っ込まれてしまいましたね。
そうなんですよねあのあれ即興でね、セアロガイおじさんが実は先週いろんな突っ込みを私たちの番組にしてくれたんですが、9時40分までって言って絶対終わらないやろっていうふうなねコメントもいただきましたが、なるべく時間内に収められるように今日も進めていきたいと思います、はい。まずは最近のニュースの中から気になったものを今夜は2つピックアップしていきたいと思いますが、まずは、はい、何からいきましょうか。
そうですね、あのちょっとニュースというわけではないんですけれども、本日あの東京クルドという映画の試写会、はいはい、マスコミ試写会に行ってきたんですね。であのこちらあの同年代 の、 あの表現をされている本当にあのドキュメンタリー作家の日向文有監督の作品なんですけれども、これまでにもあの短編のドキュメンタリーなどであのテレビで放映されたこともあったので、もしかしたら皆さん、あそれ見たことあるよという方もいらっしゃるかもしれません、うん、で今回それがですねきちんとこう100分を超える尺でまとめられることで、より一層そこに登場する人々の思い感情などに迫ったものになっていると感じました。であのこれがどういうドキュメンタリー映画なのかというと、故郷のトルコですね、トルコで迫害を逃れて日本にやってきたクルド人青年2人を追ったものになっています。
はい、あのクルド人というとあのちょっと耳慣れないなという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、枕言葉としてはね、うん、本当に国を持たない最大の民族というふうに言われていて、ね、トルコだったり私たちがあの、まあ、たびたび取材で訪れているイラク、シリア、それからイラン、アルメニアにもいらっしゃるんですけれども、うん、それぞれの国でマイノリティ、少数民族として生きているということですよね、
はいはい、今の中東の歴史を考えるにあたって絶対避けることができないものですので、うん、いつか本当にそのあたりもですね、こうオスマン帝国の崩壊あたりからじっくり辿っていくような回も作れたらなとは思います。で、そのトルコでですね、こう迫害されて日本に逃れてきたとは 言ってもですね、それはトルコにいた頃というのは非常に幼い頃だったということで、ほとんど記憶がない青年二人、日本で育った青年二人を追ったものになっています。日本に逃れてきた難民の方々に対する受け入れ状況、このレイディオダイアログでもたびたび触れてますけれども、本当に申請が通ったら奇跡というようなレベルですよね。
うん、というか、ゼロですよね、今まで。難民認定を受けられたのは。
トルコ国籍のクルド人に限って言うと、過去に一度も認定されていません。まあ、その過程にも ですね、こう、認定されそうになったのに、こう、取りやめられたとか、非常に様々なことがあったんですけれども、ところが、こう、例えば、こう、世界と比べてみると、2018年の世界におけるトルコ国籍のクルド人の難民認定率 45.6%。
はい、トルコ出身者ということで、主にクルド人だと思いますけれど、
そうですね。
トルコ出身者のその認定率が半分近くあるということですよね、はい、世界平均で。
なのでその背景に難民として国を出ざるを得ないということがあるということは確実に認められるべきものなのではないのかなと言いつつも、なかなか日本では認められてきていない。そしてこの映画でフォーカスが当てられているのが仮放免という状況なんですね。この仮放免というもの、在留資格のない外国籍の方々が入国管理局での収容、最近このレイディオダイアログでもウィシュマさんの件などで触れていますが、この収容をですね、一時的に解かれている状況のことを指しています。ところがこの仮放免という状況ですと、様々な社会的保護や福祉、例えば健康保険だったり生活保護も適用されません。居住地域以外のこう都道府県へのこう移動も制限されてますし、就労も許されない。
そうなんですよね、この移動っていうことで、はい、まあ、日本でほぼ生まれ育った子どもたちは修学旅行に行くとかね、そういうのもすごくこう苦労するということで、今の YouTube のチャット欄でも、アケムさんから法によるいじめとしか思えないというコメントもいただいてますね。
そしてこの就労が許されない状況で一体どうやって生きていけばいいのか。映画ではですね、この二人の青年がそうした制度による絶望と向き合う、その心の葛藤が描かれています。クルド人と呼ばれる、人々がですね、どれだけこう大国であったり周辺国に理不尽な扱いを受けてきたのかということはですね、僕たちもたびたび取材をしてきていまして、今はですね、こうコロナ禍でなかなか行けてはいないんですけれども、徐々に落ち着いてきたら真っ先に戻りたい場所の一つにもなっています。
はい、
で今年の国会ではですね、入管法改定案、改正案という言葉もありますが、全くこうよく改められるというものではない改定案、こちらが見送られましたけれども、この法案が見送られたからといって何かこう状況が改善したわけではないんですよね。より悪化することを防いだというだけであって、
問題の最悪がさらに最悪になるのを防いだっていうだけなんですよね。
はい、本当にこう問題の本質というのは未だ放置されたままです。でこの社会というものはですね、本当に今回のこの法案の見送りにも見られたように、声を上げそして行動する、そうしたことの積み重ねで変わっていくものだと思っています。ところがもしその問題の当事者、そしてその周辺の人々も含めてですね、声さえ奪われていたら、一体どのようにして問題を解決していけばいいのだろうかということを考えてしまいます。圧倒的に理不尽な状況下に置かれている人々の声に耳を澄ますということは、この社会のマジョリティとして生きる人々の責務でもあるのではないかと思います。この東京クルド、来月7月10日から順次公開とのことですので、ぜひチェックしてみてください。
はい、今ニワウィーブさんからコメントで、東京クルド近所の映画館で放映される予定だから行きたいと思っていますということで、東京クルドのツイッターだったり、あとは、ホームページも開設されているので、うちの近所でやるかなっていうチェック、ぜひ、サイトからもしてみてください。はい、もう一つのニュースもいきましょうか。はい、取り上げたいことばかりなんですけれども、もう一つが都議選です。
はい、詰まってきましたね。
はい、7月の4日今週の日曜日、今週末ですね、日曜日に都議選が控えているんですが、これって東京都の問題でしょっていうふうにこう思われるかもしれないんですけれども、おそらくこの番組も全国いろんなところから聞いてくださっているといいなというふうにこう思っているんですが、次の衆議院選挙、まあ、解散総選挙ですね、を見越してこう各政党が応援演説に駆けつけたりですとか、とにかくこう国政選挙を見据えて力を入れているということなので、次のまあ、全国的な選挙の自分の投票行動の、まあ、何かのこう参考にもなるのではということで、東京以外の方々もこう注目に値するのではないかなというふうに私は思っています。はい、 で、よくこれ、メディアの中で争点、争点っていうふうに言われますよね。この選挙の争点はこれですっていうことが提示されがちなんですけど、生活の中で何を重視するかは、まあ、つまり、自分の中で何を争点とするのかっていうことは、自分でこう選んでいい、選択していいというふうに私は思うんですよね。例えば、私の中でどういう軸で選んでいるかっていうと、例えば同性パートナーシップどう考えるか。これは自民党、そして公明党、あとは、国民民主党が、公約に掲げていないということが各政党の公約を比べると分かります、
はい。
それから裁判でも注目を集めましたが、再び選択的夫婦別姓、これはビジネスインサイダーがアンケート調査の結果を報じているんですけれども、一つの政党を除いて全ての政党が賛成です、うん。自民党だけが慎重な議論をとしているんですよね。で、これ NHK の個別の候補者アンケートなんかもこれ見てみているんですけれど、ちょっとまだ全員のこう全部の候補をまだ見切れているわけではないんですが、はい、自民党の議員からこの選択的夫婦別姓に関しては、まあ、回答なしが目立つかなと、まあ、つまり、まあ、争点化を避けているという印象があります、
はい。この YouTube のチャット欄でもりょうさんですね、はい、争点は自分で決めたいですよね。
そうなんですよ、はい、自分でやっぱりこうこれが私の軸だっていうふうにこう決めていいと思います、うん。例えばということで今例示をしています。で、あとはオリンピックですよね。おそらく多くの方々にとって関心高いことだと思うんですけれども、うん、まあ私たちのこう命だったり生活だったり、こう、あとはリスクをどう考えるかっていうことと密接にこうつながってきているので、はい、まあオリンピックをこうどう考えるかっていうことで、うん、結構こうその政党のこう人権感覚とかが見えてくるのかなというふうに私も思うんですけれども、うん、まあ無観客だったりたりとか、あとはまあ中止を求めている政党あるんですけれど、自民党公明党が公約にオリンピック開催についてまあ触れていない、つまりこれも争点化を避けているというふうな見方をできますね、うん、
はい。
で、まあ、一方こう野党は野党で、まあ、各候補者のこう応援演説のこう状況ですとか、これ SNS で、まあ、なるべく追うように私もしているんですけれども、うん、まあ、共闘を掲げながらちょっと足並みが揃いきれていないのかなということは、これもこう気になる点の一つかなというふうに思います、
はい。
で、今挙げたようなこうポイントが、じゃあ国政選挙にこうどう現れてくるのかだったりですとか、うん、まあ、選挙の行方を見ていく上でも、今回の都議選注目していく必要があるのかなというふうに思います、
はい。YouTube のチャット欄でもニナウェイブさん、
はい、
自分で争点を見つける、どういった資料を見るのがいいでしょうか、情報収集に慣れていなくてメディアに流されてしまいそうですということです。どうですか安田さん。
そうですね、まあ、自分が生活の中で何を大事にして生きているかとか、うん、どんなことにこう不便を感じているかとか、そういう生活時間にこと立ち代わってこう見てみるといいのかなというふうに思うんですよね、うん。まあ、他にも例えばそのこれ都知事選の時に重視したことですけれども、私たちのこう周りにはこう多様なルーツの人たちが暮らしていて、でも中にはこう、まあ、国籍を理由にして今外国籍の人たちが投票するっていうことが叶わないので、そのせっかくこうこの町で共に生きているのに、うん、こう投票するっていうことで自分の意思を示すことができないという方々もいるんですよね、
うんうん。
でもそういう人たちが生きやすい街になるにはどうしたらいいのかなっていうことで、前回のこう都知事選も、投票してみました。もちろん今回の都議選でもそういう軸があります。皆さんにとって、生活の中あるいはこう生きていく上で大事なこと何ですかっていうことを改めてここで振り返ってみるといいのかなというふうに思います、うん、
はい。
来週のね、今頃にはまた結果を見えてくると、
ね、
見えていると思うので、
はい、
はい、それを踏まえてどんなことが見えてきたのかということも振り返ることができたらとは思います。
そうですね、こう選挙で終わりではなくて、選挙で選ばれた候補者がじゃあ何を行っていくのか、そこまでこう視野を広げて見ていくって、そういう時間も作れたらなと思います。
はい。 ということで、まだまだ触れたいニュースはあるんですけれども、ここから特集に入っていきたいと思います。
はい。
今日のテーマが赤木ファイルでは何が語られているのかです。この問題、森友学園への国有地売却をめぐる公文書の改ざんを強いられて、財務省近畿財務局の職員だった赤木俊夫さんが2018年の3月の7日自ら命を絶ちました。
うん。
妻の雅子さんが2020年3月今から1年と3ヶ月前、はい、もうすぐ4ヶ月かなですね、俊夫さんが残した手記の公表と同時に、まあ、真相解明を目指して国と佐川氏を提訴。でその解明の要となり得るものの一つだったのが、先日ようやく開示されました通称赤木ファイルでした。はい。でこの赤木ファイルなんですけれども、直属の俊夫さんの上司だった方が、まあ、俊夫さんが文書の改ざんについて非常にこう、まあ、きれいに整理したファイルを残していたんだっていうことを、うん、実は雅子さんに明かしていたんですよね。はい。ただ国側はこのファイルが存在するのか否か、うん、その存否すらこう回答をこれまで拒んできていました。うん。ただあの国の姿勢ってとにかくこう一貫してないんですよね。はい。例えば麻生大臣からはこれって訴訟に関わることなのでお答えは差し控えるという答弁があったり、うん、でも一方で国側は裁判で何て言ってるかというと、訴訟に関わりがないことだから損費を含めて回答しないっていうことだったんですよね。うん。そこですでに、いや訴訟に関わることだから、うん、いや関係ないからっていう、こう矛盾が生じているということになっていたんですが、
うん、
で今回その赤木ファイル、どうしてこれ特定に時間がかかったのかということについて、国側は何を赤木ファイルとするのかが分からなかったっていうふうにこう当初してたんですよね。はい。でもこれ不自然ですよね。
うん。
あの何を赤木ファイルとするのかが分からない状態で、どうして訴訟に関係ない、うんっていうことだけは分かってるの、うん、っていうことで、非常にこの点不可解だなというふうに思っていました。そうですよね。
かつそれを判断をせめて下せるという以上、あるという答えは出せるわけですよね。
うん。
少なくともそれだと思っているものがあるという態度だからこうした返答になるはずなのに、これだけの矛盾を抱えた返答が続いてきました。
そうなんですよね。そういうこう矛盾のやり取りをこう繰り返して1年3ヶ月余りなんですけれども、はい、まあ、今回その開示されたファイル518ページに上ります。でところどころ見ていくと、まあ、俊夫さんがこうこれ手書きで書いたんだなっていう、こう文字が、紙の上に見受けられて、で、まあ、手元に届いているのはコピーではあるんですけれども、まあ、雅子さんは、まあ、夫が私の元に帰ってきてくれたということをおっしゃっていました。はい。でここで、今月の24日、赤木雅子さんが外国人記者クラブ、外国人特派員協会で会見した時の音声をお聞きいただければと思います。これまでの経緯だったり思いをおっしゃっているところですので、ここでお聞きください。
皆さん今日は集まっていただいてありがとうございます。私が赤木雅子です。夫は2018年3月7日に私が職場から自宅に帰った時にこのオーディオコードで首を吊って亡くなっていました。私がこのコードを切って夫を助けましたが、もう命がなくなっていました。私の夫である赤木俊夫は優しくいつも笑っているような明るい人でした。自らの考えと信念を持ち、誠実で何でも真面目に努力する人でした。また夫は近畿財務局で働いていて、国家公務員としての仕事に誇りを持っていました。友人らに対して、僕の契約相手は国民ですと話していたそうです。そんな愛する夫が決裁文書を改ざんしたことを悔やみ、自ら人生の終止符を打ちました。2018年3月7日のことです。亡くなった時夫は54歳でした。私たちの平和な生活が突き崩されたのは、亡くなるおよそ1年前の2017年2月26日のことでした。この日は日曜日で、私と夫は神戸市内の梅林公園に梅を見に行きました。その時夫は上司に呼び出され、森友学園への国有地払い下げに関する決裁文書の改ざんを指示されました。 夫は改ざんの指示に対して抵抗したそうです。しかし上司の指示に従わざるを得ず、また部下に改ざんをさせないためにも自ら改ざんを行いました。夫が決裁文書の改ざんによって受けた心の痛みはどれだけのものだったでしょうか。国家公務員としての誇りを失ったでしょうし、強い自責の念に襲われたと思います。改ざんを行った後、夫の体調はどんどん悪くなり、うつ病と診断されて休職になりました。私は何とか夫を元気づけようとしましたが、夫は私に対して小さな震えた声で、警察が僕を狙ってる、死にたいというようになりました。そして夫が亡くなった日の朝、夫は私にありがとうと言ってくれました。最後の夫の顔は絶望に満ち溢れ、泣いているように見えました。私は夫の死後、夫の職場で何があったのか、夫が何をさせられたのか知りたいと思うようになりました。しかし国は私の思いを裏切り続けてきました。
はい。ということで、24日、外国人特派員協会での赤木雅子さんの記者会見の音声、ここで聞いていただきました。はい、YouTube で今コメントいただいてるんですけれど、アケムさんから、赤木ファイルとウィシュマさんのビデオ、権力者、入管と法務省の、うん、犯罪隠しのために出さないという点で通底しているということで、そうなんですよね。至るところで構造的な同じような問題が多発してしまっているというところは、はい、一つ考えなければならない点、うん、もう非常にこう深刻なこととして捉えなければならないことかなというふうに思います。で、国にこう、裏切られ続けてきた、自分の思いが裏切られ続けてきたということを雅子さんおっしゃっていたんですけれども、はい、それってそもそもこう、赤木ファイルが損否さえ明らかにされてこなかった、うん、ということもそうなんですけれども、例えば、俊夫さんが公務災害認定された理由について、うん、でこれ最初に雅子さんに開示された文章がほとんど黒塗りだったりですとか、
うん、
で昨年の4月にこの、公務災害に関連する文書の開示請求を雅子さんしているんですけれども、うん、これ5月に一部開示決定がされたのみで、コロナの影響で人員も限られてるから残りは延期ということで、開示の可否の決定まであと1年かかるっていうふうにその時点で言われてしまったそうなんですよね。これ結局12月になって一応開示はされているんですけれども、とにかく出したくない、公表したくないという点では、国の姿勢が残念ながらそういう点で一貫してしまっているんですよね。
はい、他は全く一貫していないにもかかわらず。
そうなんですよね。はい、で、この点に関して、雅子さんの代理人弁護士の小越弁護士が、情報開示請求っていうのは本来、開示が原則であって、非開示っていうのはこう例外のはずなのに、今例外の幅が非常にこう大きくなってしまっているので、原則と例外が逆転してしまっているっていうことを指摘されていました。
はい。それもまたなぜ開示しないのかということを突き詰めていくのもまたすごい手間というか、結局最後まで出てこないこともあるわけですからね。
そうなんですよね。そこにやっぱりこう、ご遺族が労力をかけなければならないっていうことも非常にこう理不尽なことだと思うんですけれども、この赤木ファイル自体読み解いていくと、まず、冒頭の2ページが、こういうふうに題されています。本省の対応、調査等修正指示ということで、これ赤木さん自身が作成した、備忘記録になっていて、作業の過程だったり、そういったものが細やかに整理をされているんですよね。うん、で、生前の俊夫さんがよく雅子さんに、引き継ぎであれば、僕は誰にも負けないんだっていうことをね、移動の前のこう、次の方々へのこう、引き継ぎですよね、はい。それは僕は誰にも負けないんだっていうことを話していたそうなんですよね。例えば、何がどこにしまってあって、これまでどういう過程があったりとか、自分がいなくなった後も、誰がどう見てもこう、わかるようにしておくんだっていう、そういうふうにこう、雅子さんに残していた言葉通り、このファイルもきちっとまとめようとしてるんだなっていうことが見ていて伝わってくる。はい、
非常に本当簡潔にまとめてあって、これがまさにこう提示を求められているものじゃないかということが分かっていたはずなのに出してないわけですよね。出してこなかったわけですよね。
まあ、ますますこの、まあ、出さなかったっていうこと自体のこう、理不尽さっていうのがこう深まってしまうと思うんですよね。で、この、まあ、冒頭のこの未報記録にはこういうふうに書いてあります。現場の問題認識として、すでに決裁済みの調書を修正することは、問題があり行うべきでないと、本省審理室担当補佐に強く抗議したということで、まあ、敏夫さんが改ざんに抵抗したということも記されています。
はい、こうしたあのいわゆる赤木ファイルが開示されたわけですけれども、そもそもの問題の発端、
はい、
森友学園の問題というのはこう、2017年ですね、2月8日に鑑定価格9億円余りだった土地を8億円以上値引きして売却した。その理由は一体なぜかということが朝日新聞上で報じられた。これが発端だったわけですよね。
そうですね。あの、まあ、国有地の中でこの土地の売却だ額だけなぜか明らかにされていない、これってなんでなのかっていうことで、豊中市議の方が開示を求めて提訴したということにこれ始まっています、はい、で、あのこの点に関しては赤木ファイルにこういうふうに記されているんですね。現場として厚遇した事実もないしということで、まあ、森友学園に対して厚遇した事実はないんだということが書かれているんですが、で、この点なんで報じないんだっていうことを、昨年まで首相だった安倍さんがツイッターに投稿していたの、もしかするとね、はい、あの皆さんご覧になっているかもしれないんですけれども、はい、
報道しない自由で握りつぶされているっていうやつで、秘書アップと書いてあったんですよね。
そうです
ね。あたかももう安倍さんではなく秘書がアップしたということをそこで強調するかのように書かれているツイートでした。
はい。ただあのかなり多くの新聞社が報じていることはすでにファクトチェックされているので、あのこの安倍さんのツイートは非常にこう誤解を招くものですよっていうことはまずお伝えしなければならないことかと思います。で、この売却のこう額なんですけれども、これ大前提として赤木俊夫さん自身はこの国有地の売買の過程自体に直接関わっていないんですよね、はい、なので赤木さんご自身は非常にこう真摯に、まあ、厚遇していた事実はないんだというふうに考えていらっしゃったんだと思います。あのただなんでこれだけのこう値引きがなされたのかということですよね、これ、まあ、提示されている理由としては地下にこうこれゴミがあるんですよ、埋設物があって撤去の費用がかかるからっていうことが提示されているんですが、これ後に会計検査院がゴミの量の積算についてはこれ根拠が不十分だっていうことを指摘しています。で、これちょっとそもそもの話になってしまうんですけれども、この会計検査院に資料をなるべく開示しないようにという指示があったということも、実はもう俊夫さんの手記の中でもこれ記されていることなんですよね、はい、非常にこう、まあ、あの隠して隠してということがあったんではないかということが、その点でもこう見て取れるのかなと思います、はい。あとはですね、あの売却額に関してはこれ昨年の5月ですね、あの近畿財務局の依頼を受けた、不動産の鑑定士が所属している大阪府の不動産鑑定士協会で、ここが協会外部社で構成されている調査委員会を立ち上げて、この売却額をめぐってのことを調査したんですけれども、その結果、まあ、この鑑定をめぐってのこう、まあ、その鑑定士とそして近畿財務局とのやり取りそのものに、まあ、不適切な点があったのではないかというふうに、まあ、指摘する調査結果を公表しています、はい。まあ、つまりなぜ8億円もの値引きがなされたのか、それは妥当な金額と言えるのかどうかっていう点が、いまだに宙に浮いてしまっているという点は、これ踏まえておくべきかなというふうに思います。
はい、まあ、様々な問題点、論点、不明点があるとは思いますけれども、今回のこの公文書改ざん、
これ40分までに終わるかな。
そうですね、
はい、あの、はい、頑張ります。
赤いフンド所持さんの
読み
が来そうな回にはなってまいりましたが、
はい、
ちょっと続けていきたいと思います、はいはいはい。で、あの公文書改ざんなんですけれども、これあの森友学園へのこう国有地売却にあたって、まあ、近畿財務局情報収集していく中で、その資料の中に国会議員のこう安倍元首相の、妻の昭恵さんの名前などがあった ということですよね。そしてそれが消されていく、そうした改ざんだったと思うんですけれども、うん、こうした改ざん行為っていうのはとても責任の重いものなんではないでしょうか。
そうですね。これは代理人の小越弁護士も、そもそも決裁文書が改ざんされるっていうこと自体が、うん、国民による市民によるそのチェックだったり検証を不可能にするものなので、うん、議会制民主主義の、根幹を揺るがす行為だということはおっしゃっていました、
うん、そこの信頼がなくなってしまうと検証ができなくなったわけですからね。
そうなんですよね。そもそもやっぱりこうチェック検証の手前の部分を突き崩されてしまうということですからね、うん、あとこれ赤木ファイルの中身を見ていくと、財務省の理財局と俊夫さんがいた近畿財務局との間のメールのやり取りだったりですとか、その添付資料なんかが主なんですね。で、最もここに閉じられているメールの中で古いメールが2017年の2月の16日午後11時1分なんですけれど、うん、これ財務省本省のメールが転載されてきたものと思われる内容で、代理人の松丸弁護士、もう一人代理人の先生いらっしゃるんですけれど、松丸弁護士が、これが最も古いメールということは俊夫さんの中でここが改ざんの一つの、起点というふうに認識しているのではないかということをおっしゃっていました、はい、でこのメールの内容どういう、内容かというと、決裁文書などについてこういうふうに記されています。でこれ、当時の民進党の福島信行議員にだと思うんですけれども、持っていくつもりは全くなく、仮に物を出せと言われたら近畿に探させているけれどなかなかと引き取る、かっこ実害がなさそうなら追って提出というふうに記載されているんですよね、うん、これ詰まるところもうあると分かっている文章を、うん、見つかっていないかのように装うようにっていう内容ですよね、はい、つまり。でこれさらにメールが続きます。これ、同じメールの末尾にことが終わったらおごりますとお伝えくださいという、これかなり生々しい
記述、そうですね、かつおごるからこれ変えてよっていうそのノリでいいのかっていうのはかなり驚きましたね。
そうなんですよね。これ非常に軽々しい、
はい、
やり取りなので、これだけこう軽々しい文書の所在、文書の所在をごまかしていたんだとすれば、うん、これ森友学園の問題に限らずそういうことって常態化していなかったんですか、うん、っていうこともこれ合わせて検証する必要があるのかな、ね、ということは感じます。でこのメールが2017年の2月の16日ですよね。そして翌の2月の17日、これ皆さん記憶に、留めている方多いと思うんですけれども、開校される予定だった森友学園の小学校の名誉校長に安倍昭恵氏、当時の安倍首相の妻である安倍昭恵氏が就任していったということ、これ国会で問われると、うん、安倍首相が答弁でこういうふうに答えています。私や妻が関係していたということになれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞める、うん、というふうに答弁したのがあのメールの次の日でした。そして、赤木雅子さんの音声の中でも少し触れていらっしゃるんですけれども、はい、俊夫さんがその約10日後ですね、2月の26日、これ日曜日なんですよね、
うん、
梅林公園に雅子さんと散歩中に職場から呼び出され、はい、そして改ざんを強いられていくということになります。
はい、この改ざんを強いられる過程なんですけれども、本当にこう俊夫さんが分かりやすくまとめてくださっているおかげで、今回開示されたこの文書にはですね、理財局職員から近畿財務局関係者に宛てたメールの中にこのように書かれているんですね、国会答弁を踏まえて決裁文書を修正するよう当時の理財局長であった佐川信久氏から直接指示がありましたというこうした文面が残っています、
うん、
ところがですね、2018年に、財務省がまとめた報告書では、佐川氏の関与に関しては改ざんの方向性を決定 定付けたという非常に曖昧な抽象的な書き方にとどまってるんですよね。こうした点の他にですね、様々な気になるところなどあると思いますが、どうでしょうか。
そうなんです。2018年に財務省がこれあくまでもこれ内輪の調査でまとめた報告書だと、はい、佐川さんがこう改ざんの方向を決定付けたとか、具体的な指示系統とか、佐川さんのこう責任の所在とかが非常にこうふわっとこう、曖昧にこう書かれているんですよね。で、この、今回開示された赤木ファイル、先ほど皆さんにこうお伝えした通り、500ページ以上にもこう上っているわけなんですけれども、これだけこう、近畿財務局と、財務省理財局とのやりとりがもしね、あったんであれば、あるわけですよね。こう、実際にこう、赤木ファイルで明らかになっているので、で、理財局内だったりですとか、もっと上の立場の人たちとのやり取りっていうのも相当あったはずですよね。で、残念ながらこのファイルの中で理財局からメールを送ってきたのが誰なのかっていうことが、これ黒塗りになっているんですよね。で、寛容なはずの人物名が、つまりマスキングされてしまっているということなので、そうなると、こう、解明が遠のいてしまう。なので、この黒塗りの部分、マスキングの部分が取れるのかどうかっていうところも、注視していきたいところかなと思います。で、雅子さん以前に、また別途、記者会見を行われた時に、こういうふうにおっしゃってるんですね。夫の残したファイルは、夫が職務中に残したものですと。なので財務省だったり財務局だったり一部の人のものではなくて国民の皆さんの財産でもあるっていうことだったんですよね。で、その市民の共有財産が黒塗りされてしまっているんだよっていう観点からも、これは声を上げるべきところなのかなというふうには思いますよね。
はい、チャット欄でもですね、少し前に、安田智香さんが、赤木さん私たちみんなに引き継ごうとしたみたいだというコメントをいただいています。まさにそのように丁寧にまとめてくださっていました。ただこの開示されたファイル、これってあくまでもコピーなんですよね。
そうなんです。
原本ではないということですか。
そうなんですよね。なので23日に口頭弁論が行われて私も行ってきたんですけれども、はい、雅子さんの代理人の小越弁護士がやはりこう再三この赤木ファイルの原本の確認を求めていました。これ本当にファイル全体なのかとか、定裁どういうものだったのかとか、言ってみればこれ改ざんをした側がこれは本物です、これが全てですと言っても、ちょっとにわかには信じられないっていうところもあって、疑問は尽きないところだと思うんですよね。で、これ法廷の中で、もう一人のこの代理人である松丸弁護士が国側に対してこういうふうに問いかけているんですね。はい、で、これは検察に任意提出したものと同一なのか、ということなんですが、最初にこれは検察の手に渡っているはずなので、なんですけれども、国側はいや元上司の方にこちらは確認しているんでっていう答えで、元上司の方っていうのが雅子さんにこういうファイルがあるんだっていうことを明かした方でもあるんですけれど、検察に確認したっていうことは一言も言ってないんですよね。そうです
ね。同一なのかということに答えれない、答えないっていうことの陰にはやはり何かあるのではないのかなということを感じてしまいますよね。
松丸さんのこの時のこう言葉をそのままお借りするとすれば、奥歯に何かこう挟まったような物言いというのが残念ながら続いてしまったということですね。
で、そしてこのそもそものこの改ざんに関わったとされる、佐川さんを含めた38人、この全員が不起訴になってますけれども、それは妥当な判断だったのでしょうか。
そうなんですよね。この起訴不起訴に関してはコメント欄でも指摘されていた方いらっしゃったと思うんですけれども、で、一度この佐川さん含めて38人全員不起訴になって、で、その後検察審査会でこれ不起訴不当だっていう議決なされているんですよね。なんですけれども、その後も再び不起訴にということで、2回不起訴になっているということです。で、この点に関して代理人の大越弁護士が先日の外国人特派員協会での会見で、これあくまでもこう個人的な見解なんですがとして語ったこと、ここで音声お聞きください。
日本でもですね、公文書を改ざんすることは実は重い罪と評価されています。 それはなぜかと言いますと、まあ、この、まあ、公文書偽造罪とかですね、そういう罪は、公文書に対する信頼、国民の公文書に対する信頼が保護法益になっているからです。しかし、大阪地検はですね、2回にわたり、まあ、文書の改ざんについては不起訴としました。理由はですね、一応表向きの理由はですね、その改ざんの部分が、本質的な部分の改ざんではない、文書の本質的な部分を改ざんしてないというものでした。しかしですね、何が本質的かということは非常に検察官の裁量に任されています。日本の検察官に非常に広い裁量が与えられてますので、まあ、これは個人的な見解になりますけれども、今回の一連のその森友事件の改ざんについて、まあ、2回不起訴としたことについてはですね、やはりその検察官の裁量を、まあ、裁量に影響を与える何かの、まあ、政治的な配慮が働いたのではないかというふうに個人的には考えています。
はい、お聞きいただいたのが代理人弁護士の、大越弁護士の音声でした。そして皆様すみません、気づいたらいつの間にか40分を5分も回っていたという。
そうなんです。はい、もう少しだけ
あと5分ほどで
皆さん、はい、お付き合いをいただけますと幸いです。
ツイッター
でも、みさきライン KT さん、これ40分までに終わるかな、いいんです、延長しましょうという、皆さんの声にちょっと甘えてしまって恐縮なんですけれど、もう少しだけお付き合いいただけますと幸いです。
はい、そしてこのファイルが開示されたということなんですけれども、結局このファイルが出た後には再調査はしないというふうに姿勢を変えていないんですよね。これが開示されたことによってできる調査が必ずあるとは思うんですけれども、そうした視線を変えてはいません。その責任のあり方であったり今後について、赤木雅子さんが外国人特派員協会でお話しされている音声もお聞きください。
麻生財務大臣は赤木ファイルが出てきてもまだ再調査はしないとおっしゃっています。とても残念です。麻生財務大臣は部下である夫が死に追い詰められて3年以上経つのに、仏前に手を合わせることもなく、再調査を提案することもなく、辞任もせず財務大臣を続けています。私はこのような麻生大臣の振る舞いを全く理解できません。もし部下のことを思う心があったなら、二度と部下が同じような死に追い詰められないように、何らかの行動を起こすべきではないでしょうか。私が今一番望むことは、なぜ夫が死に追い込まれなければならなかったのか、その原因と経緯を明らかにすることです。赤木ファイルには一部ですが決裁文書の改ざんの指示に関するメールが含まれていました。しかし改ざんを主導した佐川さんや理財局内部のメールは開示されていません。夫のような死が二度と起こらないようにするために国は第三者委員会による再調査を行い、理財局内部のメールも含めて調査をし、事実を細部まで明らかにして未来への教訓にするべきではないでしょうか。
はい、ということで雅子さんの音声を聞きいただきました。コメント欄もたくさんメッセージいただいていますけれども、はい、パクジョンチョルさん、再調査はしないではなく、やばいからさせないが本音でしょうね、ということで、やはりこう不都合を隠しているんではないかということはどうしてもこう考えてしまうところですよね。はい、なので今後内輪の調査ではなく新たな独立した調査がなされるかどうかということ、その点に関して引き続き雅子さんは強く求めていきたいということでした。はい、でもう一つこれ印象に残っていることなんですが、雅子さん実はこの日の会見で沖縄のことについて語っていらっしゃったんですよね。はい、で遺骨の混じった土砂で辺野古の新基地建設が進められようとしていることに対して、うん、まあ、これ私たちも取材報告をさせていただきましたけれども、はい、現地からの二度抗議のハンガーストライキを行っていた具志堅高松さん、
はい、
まあ、長年沖縄で遺骨の収集をされている、その活動をされている方ですね。で私たちは4月に会いに行きましたが、実は雅子さん2度会いに行っているそうなんですよね。
うん、
でその時に印象に残った具志堅さんの言葉というのが、不条理のそばを 黙って通り過ぎるわけにはいかないという言葉だったそうです。改めてなんですけれども、これ真相解明に向けて、まあ、何が求められているんだろうっていうことを私も考えているんですけれども、いろんなこう大きなこう声が重なって、例えば、もともと黒塗りだった、文章が赤木雅子さんの求めていた文章ですね、敏夫さんの公務災害のこう認定に関するこう文章が当初言われていたよりも早くこう開示されたということもあって、それをやっぱりこう多くの人たちの声が届いたからではないかということを雅子さんおっしゃっていたことがありました、はい、なのでこの真相解明に向けて私たち市民の側にも、まあ、具志堅さんの言葉をお借りするとすれば、はい、この不条理のそばを黙って通り過ぎないという、まあ、そういった姿勢が求められているのではないかというふうに私たちも思っています、はい、で取材は続けていきますので、またこういった形で取材報告ができればというふうに思います。
そうですね、こう放送のたびにこう皆さんがこう集ってですね、意見交換をしながら、はい、こういった民意が高まっていく、そうした場所にもしていけたらなと思います。
ぜひぜひ。
はい、フォーサイトさん、今週も確信犯だなと。
あ、時間のことですかね。
なんとかそうなんです入るかなとは思ったんですけれども、申し訳ございません。皆様ありがとうございます。で今回の放送ではですね、自身にまで追い込まれてしまう理不尽な出来事、死別や様々な不条理についても触れてきました、この番組をお聞きになってくださっている方の中にも、そうした生きづらさ、苦しさを誰にも相談できずに抱えていらっしゃる方がいるかもしれません、でも決してそれはご自身、そしてそうした方を支えようとしている周囲の人々自身が自分を責めるような出来事ではないということは強くここで、うん、皆さんにお伝えしておきたいことです、そうした苦しみに十分に寄り添い支えること、それはやはり社会の役割であり、そこに社会の脆弱さというものがあるということだと思います、うん、そうした点を皆で見直して改めていく、そのためにもこうした場をどんどん作っていけたらなと思います、最後になりますが、そうした孤独や苦しみを抱えていらっしゃる方、そうした方が周囲にいるという方が少しでも心の荷を下ろしてお話しできる相談先をご紹介したいと思います、寄り添いホットラインフリーダイヤル 0120-279-3380120-279-338 279でつなぐ、338で支える、つなぐ支えると覚えてください、そして東北の岩手、宮城、福島3県からは 0120-279-226 0120-279-226 こちらはつなぐ、包む、279-226で覚えていただけましたら幸いです、電話の他にファックスやチャット、SNS などによる相談にも対応しているとのことですので、ぜひこの YouTube のチャット欄にもリンクを貼っていますので、もしご自身や周りの方にぜひという方はこちらも覗いてみてください。
はい、私自身が支えられている自殺対策の標語にポスターに使われた言葉というのがあって、うん、それが弱かったのは個人ではなく社会が支える力でした、はい、という言葉がありました。その社会の支える力、受け皿をどういうふうにこう気づいていくのかということも含めて、うん、この放送を引き続き続けていきたいと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたいという方、D4P の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。で、今後の放送のお知らせもいたしますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またこれまでの放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でもお聞きになれます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録お願いいたします。そしてこれも毎回告知させていただいているんですけれども、今 D4P メディア発信者集中講座という連続ワークショップ、これを募集中、参加者募集中でございます。続々とご応募いただいているんですが、引き続きまだまだ参加者募っておりますので、概要欄をぜひご覧ください。
よろしくお願いします。
はい、で来週7月7日、七夕って7月7日ですよね。
七夕ですね。
はい、の水曜日の放送なんですけれども、今ね、ちょっとやりたいテーマがいくつか浮かんでいまして。
そうなんですよ。
どれを選ぶかっていうことで、はい、まだずっと実は結論が出ておりません。皆さん、もしよろしければチャット欄で、今こういうことやるべきじゃない、これやってほしいっていうことありましたら、いいですね、ぜひ送っていただけると嬉しいなというふうに思います。はい、
近日中に来週のテーマをまた公開させていただきます。
はい、ということで、来週のレディオダイアログも21時、水曜日の21時から放送いたします。来週のこの時間にまたお会いしましょう。今日のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤慶でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。